天にいます私たちの父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられ、あなたのお名前が聖とされますように。あなたの中心におられる神の国が、主イエスキリストを中心にした神の国が来ますように。まず私の心の中に、そして私たちの家庭の中に、また職場の中に、またこの国に、この世界に、あなたの御心が天で行われているように、この地でも行われますように。天のお父様、それぞれの一週間を終えて、週の初めの日、あなたが復活なさり、今も生きていらっしゃることを覚える、この主の日の朝に、再び私たちを集めてくださり、共にあなたを褒めたたえることができますことを、あなたの恵みを思い返し、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。どうか、今日も親しく聖書の中から語りかけてくださり、私たちが主を待ち望む中で、また一つ一つの主の確かな恵みを数え上げていく中で、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたを愛することができますように。また自分と同じように、隣人を愛する、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そのような隣人となって生きることができる私たちとして、それぞれのところに使わせてくださることをお願いいたします。小さき下辺が御言葉を語りますが、主が助けてくださることをお願いいたします。主よ、どうか私たちの心の目を開き、あなたの美しい御業に目を留めることができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
リコーレン牧師の書かれた人生を導く5つの目的という本があります。この本に基づいて順番に語っておりますが、今日はこの神様との関係、その友情関係といいましょうか、その関係を元に深めていく、その章の最後でこの場面が、今日のところが出てまいります。神が遠く感じられるとき、そのようなときが信仰を持ったものであっても人生に何度か経験するときであります。そのようなときに私たちはどのようにしたらいいのか、そのことを聖書に学んでいけたらと思っております。今日は詩編の77編を読んでいただきました。聖書をお持ちの方はもう一度開いてみていただけたらと思います。詩編というのは不思議なところです。人間の生の叫びといいましょうか、その心の叫びや魂の叫び、また嘆きや、うめきや、また時には心からの、喜びに満たされた賛美や、いろいろな思いがありますけれども、この生の人間が正直にその心を注ぎ出して祈っている、その祈りの言葉が、記されております。今日の詩編77編はまさに詩人が神が遠く感じられるときにその言葉を、その心を注ぎ出して祈った祈りの詩編です。1節から3節をお読みいたします。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜には絶えむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。 そのように詩人は叫んでいます。心の中で声に出さずに祈るということももちろん祈りでありますが、やはり詩編がこのように語っているように、その自分の思いの一つ一つを言葉にして声に出して神に向かってそれを語る、その時に感じるままを神に向かって叫び嘆く時に、神様はそれを全て受け止めてくださるということを覚えます。人間的なこの人間関係のお付き合いですと、感情をあらわにしてですね、接すると非常にこう、敬遠されたり、また受け止めきれずに、いろんなこの関係にひびが入ったりすることがあるかもしれませんが、しかし神様との関係はそうではないということなんですね。本当に感情をさらけ出しても神様はそれを受け止めてください。神を心の友とするものであるならばこそ、心をその思いのありったけを神の御前に注ぎ出す、それをむしろ神は喜んでくださる、聞いてくださるということを詩人は覚えております。しかし神を思い起こして嘆きという言葉が3節にありましたように、詩人はかなり絶望的な状態にあります。神様にあって失望するというか、神様にあって絶望している、まさに神様に裏切られたかもしれない、もう神様に見捨てられたかもしれないという、そういう中で慰めも拒み、そしてその魂が、霊が衰え果ててしまう。燃え尽き症候群というのがありますけれども、もう本当に、真っ白な灰になってしまっているような、そういう状態に詩人が置かれていることを覚えます。しかし今日まず覚えたいことは、感じるままを神に向かって叫び嘆くということを聖書は進めているということです。私もいろんなことがある中で、時に神様に本当に叫んでいます。まあ、カナがいたりですね、近所迷惑になるといけないこともありますので、時々ですね、誰もいない、野原やですね、山とか川とかそういうところに行ってですね、思いっきり叫んでいるんですけども、海が近いところに住んでいた時には海に行って叫んでいました。ぜひお勧めします。もう本当にもうありったけの声で神に叫ぶということを皆さんはなさったことがあるでしょうか。そのような、別にこの大きな声であれば聞かれるということではないんですけども、本当にそのように心を注ぎ出して、もう感情のありったけを、神様なぜですか、どうしてこうなんですかと、もう本当に食ってかかる、もうなんて言うんでしょうか、つかみかかるような祈りと言いましょうかね。でも本当にこう、もう正直にもう飾らずにですね、率直にも神様に申し上げたらいいと思うんです。なぜ神様がこうなって、こういうことなんですか、どういうことなんですか、もう説明してくださいっていう、そういう、でもそういう中で詩人はもう人間的な一切の慰めはもう拒絶する、心をピタッと閉ざして、そして神にあって絶望していくというこのどん底にあります。続けて4節以降を見ていきますと、あなたは私のまぶたを閉じさせない、神に対してそのように語ります。ぐっすりと眠ることもできません。そして私の心は乱れて物を言うこともできません。そして昔のことを思い返してみても、神様はいつまでも私のことを拒まれているようにしか思えない。いつまでも主は拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束はいよいよに至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。 魂がですね、自問自答している、あるいは神に対してそれが向けられているわけですけども、本当にこのどん底に、もうそれ以上下に落ちるところがないほどに、主人は魂が弱り果てて、疲れ果てて、そして神に対する絶望を抱いています。それの中で十節を見ますと、こんな言葉が語られています。その時私は言った。私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによる。これはある面、こう落ち込んで落ち込んでいってですね、一番底にたどり着いたっていうような状態ではないかと思うんですけども、私がこうなっているのは神様が変わられたから、神様がその手を変えられた、神様がその手を変えられて私を見放された、神様の愛が変わってしまった、神様の真実が変わってしまった、だから私がこんな風になっているのだと、主人は神に責任を向けていきます。しかし2番目に、その魂のどん底でどのようにもがき苦しんだらいいのか、そのことですけれども、神様の変わらないご性質に焦点を合わせていく、また神が約束に真実な方であることを覚えていく、また神様があなたにしてくださったことを思い出していく、そんなことを聖書は進めています。11節12節にこの詩人の転換点といいましょうか、そのどん底からどのようにして再び立ち上がることができたのか、その秘訣が記されています。何度も繰り返されている言葉があります。それは思い起こすという言葉です。私は主の御業を思い起こそう、誠に昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう、私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。それまでも三節にありましたように、神を思い起こしていたということは言えます。しかしここで詩人はもう少し突っ込んで、神様の御業を思い起こす、苦しい技を、神の苦しい技を思い起こす、神がなさったすべてのことを思い起こす、数えてみよ主の恵みという言葉がありますけれども、そのような歌もありますが、神が何をしてくださった方なのか、その御業を思い起こそうと詩人は語り始めるのでありました。これが主を待ち望むということの具体的な行動ではないかと思いますが、ただ単にぼーっとしているわけではありません。主の御業を思い起こそう、あなたの苦しい技を思い起こそう、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かによく考えてみよう、思い出してみよう。実はそのような中で詩人はかつての神の力強い救いのことを思い返すのでありました。13節以降の言葉はかなり響きが違ってまいります。この10節に至るまでのところはですね、この延々とうめいて嘆いて叫んで、そしてもう私は神様に見捨てられたというような状態でですね、で結局のところ神様が私を見捨てられたので、私はもうどうすることもできない、もう絶望です、死ぬしかありませんというような、そういう状態ですね。しかしこの後半、主の御業を思い起こした後の彼は変えられていくんです。 あれほど神にあって絶望していたものが、今度は神にあって希望を見出していくことになりました。13節、神よ、あなたの道は正です。神のように、あなたのように大いなる神が他にいらっしゃるでしょうか。あなたは苦しい技を行われる神、国々の民の中に身力を表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らを贖われました。ヤコブとヨセフの子ら、それは創世記の後ろの方に、あるいは出エジプト記の最初の方に記されている人物の名前です。どうやら主人は出エジプトと言われる出来事を思い返しているようであります。16節以降のところもそのように考えてみなければ、なぜそんなことを語られているのかというのが分からなくなりますが、出エジプト記の出来事を思い返しながらこの16節以降を見ますと、あ、そうだそうだと納得できました。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわら泣きました。わたつみも海もまた震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの世もまたひらめき飛びました。あなたの雷の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見た者はありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。モーセとアロンが出てまいりますし、これまさしく出エジプト記の出来事だと言えます。しばらく前に祈祷会でこの出エジプト記を見てまいりましたが、かつてイスラエルは約400年間エジプトの国で奴隷としてうめき苦しんでいました。しかし神様はその民のうめきや叫びを聞かれ、その痛みをご覧になって、モーセという人物を指導者として立て、またアロンという人物をその助け手として立て、そして奴隷の状態であった死を待つしか使い捨てで、この死を待つしかないその強制労働の中で苦しんでいた民をエジプトから救い出されたという驚くべき奇跡があります。その時に民はいろんな苦しい神様の奇跡を見たのでありますが、一番最後に起こったことは杉越の、出来事でした。神様が不思議なことをおっしゃいました。子羊をほぐってその血をこの、入り口の門のところに、門中とカムイのところにその血を塗りなさいと。その血が塗られていると家は神様が過ぎ越されるけれども、その血が塗られていない家は神様の速やかな裁きの中でウイゴが殺されていくということが起こりました。そして実はそれがイエス・キリストという方の十字架の救いを表していたと新約聖書は語っております。さらにはイスラエルの民はエジプトから脱出して、その旅を続けておりましたが、目の前に大きな海が広がってくる、そういう状況に立たされました。後ろにはエジプト軍が迫ってくる、絶体絶命のピンチのような状態になりました。しかしその時にモーセが神様に導かれて祈り、杖を持って神の奇跡を願いますと、 その別れるはずのない海が別れて、そして海の下のですね、海の底をイスラエルの民は歩いて向こう岸に渡って、そしてエジプトから完全に脱出することができたという、そのようなことが旧約聖書に記されています。そのような美しい、まさに奇跡ということの中でイスラエルの民は救いを体験してきた、そのような美しい技を詩人は思い起こしたのでありました。主の御業を思い起こす、主の御業を静かに考える、主がなさったすべてのことに思いを巡らす、それはかつての時代よりも、旧約聖書の時代よりも、新約聖書の時代の方が、ある面もう少し楽かもしれません。それはイエス・キリストという方が十字架につけられて、神様の愛が決して変わらないこと、神様が決して私たちを見捨てられないこと、神様はその右の手を絶対に変えられない方だということを覚えることができるからです。不信仰の中で、またさまざまな苦しみの中で、試練の中で、私たちは神にあって失望し絶望するということがあるかもしれません。しかしそこでもなお十字架を見上げていくときに、私たちは死の向こうに確かな向こう岸を見ていくことができます。人間的に考えるならば、死というのは海の向こう側に行ってしまうようなものです。しかし聖書的に見るならば、神がそこに道を開いてくださって、向こう岸に神と共に渡ることができるというような、それが聖書的に見た死ではないでしょうか。そして感情的な中で、また疲れの中で、私たちは神を見失うこと、それをいとも簡単に体験してしまうものでありますけれども、神様は苦しむときにそこにある助けとして、目には見えませんが、どんなときでも私たちを見捨てずに共にその人生を歩んでくださり、そして私たちを約束の地に、向こう岸に導いてくださる方であることを聖書は語っています。詩人は人生のどん底の中で、私が弱いのは神が私を見捨てられたからだと、そういう結論にたどり着きましたが、しかしそこでなお主の御業を思い起こすということをされました。そしてその後の詩人は、私の信じている、私たちの信じている神はなんと素晴らしい方だろうか、このような神がどこにいるだろうか、この方こそ私の良い羊飼い、そんなふうに神を褒めたたえるものへと変えられていったことを覚えます。今日は聖餐式ですけれども、聖餐式は特に十字架の上で神様がしてくださったことを覚えるときですけれども、そのことを覚えたいと思います。たとえ神が他に何もしてくださらなかったとしても、 主イエスがあなたのために十字架上で成してくださったことを思い出してください。残念なことに私たちは、神が私たちのためにもだえ苦しまれ、大きな犠牲を払われたという残酷な事実の評価を、詳細を忘れてしまっています。何度も聞きすぎて、もう当たり前のことになってしまっているのです。十字架にかかられる前、神の御子は裸にされ、人相が変わってしまうほど叩かれ、鞭打たれ、罵られ、長老され、茨の冠をかぶせられ、軽蔑され、唾をかけられました。冷酷な者たちによって虐待され、あざけられ、動物以下の扱いを受けられたのです。その後、主イエスは出血のためにほとんど意識不明の状態のまま、重くて持ちづらい十字架を丘の上まで背負わされ、その上に釘付けにされました。そしてゆっくりと苦しみが増す死の拷問にかけられて死なれました。主が血を流しておられた間、罵る者たちは、彼が苦しんでいるのを見てからかい、主イエスがご自身を神であると言われたことに異議を唱えながら侮辱の言葉を投げつけていました。主イエスが全人類の罪とその罪責等を一身に引き受けられたとき、神はその壮絶な光景を覚えておられました。そしてイエス様はその絶望の中で、私たちに代わって神に見捨てられるという経験をされ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたその姿を覚えます。それぞれ神の前に静まって、そして感じるままを神に申し上げていただけたらと思いますし、神様が変わってしまわれたと思ってしまいやすい中でも、神様の変わらないご性質に目を向けていただきたいのであります。また神様がアーメンなる方、真実で嘘偽りのない約束は必ず果たしてくださる方であることを、そのような中で共に信じることができたらと思います。そして神が私たちに何をしてくださったのか、特に主イエス様が私どものために十字架上で何をしてくださったのか、それを思い返していくときに、私たちは新しく力を得て、この新しい習慣を神の力によって苦しみを乗り越えて歩むことができるのではないかと思います。1分ほど時間を取りますので、声に出せる方はぜひ声に出して神に向かって叫び、また祈っていただけたらと思います。 主イエスキリストの父なる神様、どうか私たちがあなたに向かって叫ぶことができますように、また絶望の中にあっても十字架を見上げていく中で、神様、新しい希望を見出していくことができますように、一人子を惜しまずに与えてくださったその愛を味わっていくことができますように、世の終わりまでいつも共にいてくださると約束してくださっているあなたを覚えることができますように、私はあなたを離れずあなたを捨てないと約束してくださっているその約束の言葉を信じ続けることができる私たちとしてください。そのようにして私たちの嘆きを賛美に変えてください。神様、あなたにあって一つ一つの苦しみを乗り越えていくことができますように、キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。